瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の藤井斗真さんにお越しいただいて、災害時の避難情報についてお話をしていただきます。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう最近ね、気温も高くなってね、
そうですね、
もう夏本番という感じがしますね。まあ、それと同時に台風の話題も多く耳にするようになりました。ということで今回は瀬戸市から出される避難情報についてお話を伺います。今年は各地で雨のニュースをよく聞く年ですから、避難情報が出された時にどんな行動をすればいいのかを理解しておきたいと思います。
はい、今年は雨のニュースが本当に多いですね。
はい、
長雨で被害を受けるというケースではなく、局地的に短時間で大雨が降るケースが多いように感じます。
はい、
いわゆるゲリラ豪雨と呼ばれるような降り方ですが、例年よりも極端な降り方ですね。
こう雨が降る天気予報ではなくても急に暗くなって大雨が降ることもありますよね。
そうですね、今日は避難情報についてお話をさせていただきますが、避難情報には3つの種類があります。緊急性が低いものから順番にお話をしますと、まずは避難準備、高齢者等避難開始という避難情報があります。この避難情報は、体が元気な方は避難をするための準備をそろそろ始めましょうという合図です。また高齢者の方や体に障害のある方など、避難行動に時間がかかってしまう方については、雨が強くなる前に避難を済ませてしまいましょうという合図でもあります。
避難するタイミングがもう一人一人違うということですね。
もちろん年齢や体に不自由があるかどうかということだけではなくて、お住まいが川の近くであったり、近くに非常に急な斜面があったりする場所であれば、雨で災害が引き起こされる可能性は、危険性は、高くなりますので、それだけ早めの避難が求められますね。
普段からね、どこが危険な場所なのかを確認しながら生活しておけば、いざ避難をしようと思い立った時に危険な場所を避けて避難することができますね。
非常持ち出し品などのものを備えるだけではなくて、危険な場所についても把握しておくことが非常に大事になります。それでは次の避難情報ですが、2つ目は避難勧告です。避難勧告は、周辺の状況によっては災害が発生する可能性が高まってきているということを意味します。
避難勧告と言われると、ドキッとしてしまいますよね。早く避難をしなければと焦ってしまいます。
焦って冷静さを失うと正しい行動ができなくなってしまうので、避難勧告が発令された場合でも焦らずに行動してください。焦らないためにも、普段からの準備や避難勧告の一歩手前、避難準備、高齢者等避難開始という避難情報を聞き逃さないようにすることが大事です。
物の準備も大事ですが、心の準備も大事ということですね。避難行動も心に余裕があるうちに済ませてしまうのがいいということだと思います。
その通りです。では次に3つ目の避難情報ですが、高橋さん、わかりますか？
避難準備情報でしょ、それから避難勧告の次なので避難指示ですか？
ほぼ正解です。一つ目の避難情報である避難準備、高齢者等避難開始という、避難情報もですけれども、昨年の12月から避難情報の名称が少し変わっています。正解は避難指示、緊急というふうに呼ばれるものです。
はい、緊急という言葉がつくんですね。
はい、避難指示、緊急という避難情報が出た場合は、災害が発生する可能性が非常に高くなっているというふうに考えてください。
はい、
避難指示、緊急ですので、避難しなさいという強い口調で言われていると考えてください。
これまで避難勧告と避難指示のどちらがより危険が迫っているのか分かりづらかったんですが、避難指示に緊急という言葉がつくだけで緊迫感が伝わってきますね。
3つの避難情報をしっかり頭に入れて、この避難情報が流れたらこんな行動をするんだということを確認しておきましょう。
わかりました。話を少し戻しますが、最近ゲリラ豪雨が愛知県内でも多発しています。 ゲリラ豪雨のような降り方をした時でも避難情報は出るんですか？
もちろん危険な状態にある場合は発令されます。ただ気をつけていただきたいことは、ゲリラ豪雨の場合、避難準備、高齢者等避難開始から順番に避難情報が出ない場合があります。
で、最初から避難勧告が出る可能性もあるということですね。
そうですね、今年は特に突然雲が発達して大雨を降らせるということが多く発生しているので注意が必要です。
ゲリラ豪雨で突然避難勧告が出てしまった場合はどうすればいいですか？
通常の避難勧告ですと、今から避難をしましょうというような意味を持っているのですが、ゲリラ豪雨の時は外に出ることがすでに危なくなっている場合があります。
はい、
例えば歩道と溝の境目が、見分けがつかない、こういった状況になっている、道路が浸水してしまっている、こういった場合はですね、避難所へ向かうという避難行動自体が危険を伴います。そのような場合は避難所に避難するという考えは一旦忘れましょう。
避難所に避難しないということだと、どこに避難すればいいですか？
自宅ですと、1階から2階へ移動するというのも避難行動の一つです。
避難という言葉を聞くと、どうしても避難所に行かなければと考えてしまう方が多いかもしれませんが、自宅の2階に逃げることも頭に入れておかなければいけないんですね。
はい、いろいろな選択肢を見つけておくのが大事です。自宅から遠く離れた避難所まで行くのではなくて、近くの知り合いの方の、お宅に避難をするというのも方法の一つです。
自宅では土砂崩れの危険性があるけれども、 2,3 軒隣のお宅なら、そのような危険性が少ないという場合もありますものね。避難行動と聞くと避難所に向かわなければという思い込みがありますが、もっと柔軟に考えなければいけないということですね。
はい、その通りです。自分の命を守ることができれば、それは正しい避難行動だったと言えますね。ただ避難所以外に避難をするためには、やはり普段から近くの人と顔見知りになっておくというのが重要ですから、普段から周りの人とコミュニケーションをしっかり取るようにしておきましょう。
はい、今日は3つの避難情報、避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示、緊急についてのお話でしたが、これだけは注意をしてほしいということありますか？
台風などの風水害の場合、何日後に上陸をして、何時ごろ強い雨が降りますといったような予報ができるので、風水害の場合は予測して避難行動ができますというようにこれまでは言われていました。
はい、
しかし近年の雨の降り方では、避難行動を起こす間もなく強い雨に見舞われるケースが多々あります。そのような場合は遠くの避難所まで避難することができないことも多いかと思います。
はい、
大雨が降ったらまずは避難所に逃げるというのは避難行動としては間違いではありませんが、遠くに行けば行くほど危険が伴うので、まずは身近な人を頼れるように普段から準備をしていくことが大事です。
雨の降り方が変われば避難行動も変えた方がいいということですね。
はい、どのような、避難行動を取るべきかを判断するのは市民の方一人一人です。台風が近づいているような時にはテレビ、ラジオ、インターネットなどから得られる台風情報に注意をしておきましょう。
そうですね、災害が近づいているときにはこのラジオサンキューをお聞きください。ラジオサンキューは市内の防災に関する情報をより早くより詳しくお伝えしていきます。で、万が一停電しても乾電池式のラジオや充電機能付きラジオなら気象情報やニュースを聞くことができます。ということでね、皆さんもそういった準備をね、しっかりしておいていただきたいと思います。
はい、
今日は瀬戸市役所防災課の藤井東馬さんにお越しいただいて、災害時の避難情報についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。